旧約聖書詩編第10編。1997年3月23日。
この詩はですね、さっきも言ったようにちょっと分かりにくいところもありますが、大きく分けると内容的には3つに分かれているわけですね。1節と2節。大きく分けて、3つに、1つはですね、1から2節にありますように、この疑問ということですね、このように。どうして神様はこのような状態で放っておかれるんだろうか、そういうこの世の現実に対しての疑問、叫びということが書いてあるわけです。2つ目っていうのはですね、3節から11ぐらいまでにありますが、これはアプニー、アプニーっていうのは、これはここではですね、神様に逆らう人ということですが、悪人や神に逆らう人の現実と実態ということはこの世ですね。それはこの世の実態ということです。この世の現実ということがどういう状態かということが書いてあります。これは昔も今も同じことです。で、3番目にはそういうような現実と叫びを乗り越えてですね、この詩人の信仰が述べられているわけです。信仰、確信ということですね。で、個々の言葉っていうのは分かりにくいのもありますが、大きく分けてこのように、3つになっておりますが、その中でこういう3つの中でですね、全てに現れる言葉がですね、気をつけてみていたら分かりますが、貧しい人という言葉がこの3つの全てに繰り返し現れているのが分かります。ね、でだから、この貧しい人っていうのがどこを見てもですね、2節のところにも貧しい人っていうのが現れておりますね。それから、9節のところなんかにも貧しい人。12節以降からの後半でも貧しい人っていうのが出てきます。それで、今日ではですね、この貧しいといっても日本はほとんどがですね、まあアジアに比べるとみんな豊かになっている、はるかに豊かになっているという状態で、中にはもちろん本当に貧しい人も少数ながらおるわけなんですけども、どこの人でもですね、大体家も立派に建てたりですね、車もいっぱい持ったり、服もきれいな服着いたりとかいう人が非常に多くなっておるものですから、あんまり今の日本では貧しいと言ったってあんまり感じない人が多くなってしまってございます。まあ、こういう状態がいつまで続くか、それはわかりませんけれども、またそのうち日本も大きな変化が起こるかもしれません。でも世界の現実を見ると今もですね、非常に何億というたくさんの人が貧しいどころか食べるものもないという状態、これは日本ではあまりわからんぐらいですね。この点はアジアの国、実際に行くと本当に驚かされる状態が今でもあるわけですね。食べるものもない、服もないとかいうな。で、まあ、ともかくそれで、ただしですね、ここで貧しいと訳されている言葉はですね、決して経済的に貧しいということだけを意味してないわけなんですね。その点がどうしても言葉のこの限界があってですね、だからその点この詩編を読むときには、この貧しい貧しいと思うか、貧乏人ばっかり相手の人かと思ったらそうじゃないんですね。だからこのことはちょっと触れとかないといけないと思いますが、経済的に貧しい人だけでは決してなくて、ですからこういう時にちょっと元の言葉を示す必要が起こってくるわけなんですが、ここで貧しいとか訳されている言葉は、こういう外国の3000年前の言葉ですからちょっとピンとこないと思います。アナウィームとかですね、アーニ、こういう言葉なんですね。これはですね、もともとは英語訳でもあります、圧迫されているというのを元の意味なんですね。だから基本的には圧迫された人ということだということを今で何度も言ったことなんですけど、まあやはり繰り返して出てきますから、 ですから圧迫された人というのが元の意味です。それだから貧しい人というのは一つの役なわけです。だから神海役のように悩んでいる人という役にしてある、精神的な意味にしてもあります。それから苦しむ人、まあ、こういういろいろな意味をですね、この言葉で表しているんですが、ここの訳では特に貧しいという言葉を選んできているに過ぎないわけなんです。他のいろいろな訳の聖書ではこのように貧しいとかですね、オプレストとかですね、そういうふうに圧迫されているとか、アフリクテッドとかいうのは苦しんでいる、まあ、そういういろんな人のことを総称して言っているわけなんです。で、昔は貧しい人がほとんどだったわけですね、ここの聖書が書かれたこと。豊かな人ほんの少しの支配階級だ。これは少し前の日本を思ってもそうですね。江戸時代なんかでほとんどが貧しいだったと。豊かな人ほんの一部だったわけです。ですから、ここに圧迫されていることは、すなわち貧しい人だったからですね。そういう意味もありますが、それだけでは決してないということ。何らかの病気の苦しみやですね、家族の問題なんか何かで圧迫されている、苦しんでいると。そういう人をみんな指すということが言えるわけです。でそういう苦しんでいる人、分かりやすいようですね、そういう状態の人がですね、なぜほったらかしにされているのかと、そういう現実がですね、あるわけです。それをまずこの詩人が言っているわけですね。神様は、まあ、おるとこの人は確かに信じておるわけです。信じておるけど、現実はですね、そういう弱い立場の人や貧しい人や苦しんでいる人が何かほったらかしになっているではないかと。どうして神様そのようにほったらかしているのですかっていうことですね。主は遠くにおると、これ一節そこから始まっているわけです。神様おらんと思っている人にこんなこと呼びかけたりしないわけです。主よって呼びかけるからにはですね、神様をおるのを信じておるわけなんだけど、神様がおると思えないようなことがいろいろ起こっていると、そういうことなんですね。二節にある、だから貧しい人、苦しむ人、まあ、そういうふうにいつも読み替えてもらいたいと思いますが、このこういったところですね、いわゆる前から読んできた口語訳では苦しむ人というふうにも訳しております。苦しむ人が神に逆らう人に責め立てられているのにと。でこの現実は、この詩が作られたのは3000年も昔なんですね。3000年も昔って言ったら想像もできないぐらい昔なんだけど、今それから3000年経ったと。今の状態も世界をあちこち見れば、今のこの事実は本当に変わらないわけですね。神様がおるんだったらどうしてこんなことおるんだろうと、まあ、そういうことがたくさんあります。ですからこの詩編というのはですね、その叫びの章でもあるんですね。どうしてそんなこと起こるんですかっていう率直な叫びである。ですからこの言葉がですね、たくさん詩編では使われています。これはちょっと調べますとですね、この2つの言葉、アナウイとかアナウィとかいうことは、だいたい105回ぐらい使われています。聖書の中で。で、聖書の中で105回ぐらいも使われて、その中で詩編がですね、詩編だけで43回を使っています。だから、聖書ってのはこれ2000ページもある、分厚い本ですけど、まあ、旧約で言っても1400ページもありますが、その中でですね、100回余り使われていて、詩編だけに、まあ、4割ぐらいも使われている。そのぐらいこの詩編というのは、そういう苦しむ悩む人の心からの叫びであり、またそこに神様が注がれる愛ということを表すという、体験的に表すということが、まあ、一つの大きな内容になっているというのが分かるわけです。で次3節からのところはですね、この世の現実っていうことですね、大きく言われる。これはこの世っていうのはですね、本当のその神様いないってみんな思ってるわけですね。これ全てそういう前提に成り立ってるわけです。もう死んだら終わりやと。死んだと何もないと。で、その神に逆らうものっていうことはですね、これはこの世全体がそうなんだ。特別な悪い人がそんなんじゃなくて、みんなそういう気持ち、ほとんどそうだ。そんなものいないと。目に見えない真実なものあるはずがないと。でそういう状態はですね、必ず自分がこんなことをしているんだ、こんなことをしているということを何かいつも誇ったり自慢にするという本質があるんですね。それが自分の欲望を誇る、自分の欲望からしたことやそういうことを自慢する。でその特徴は当然ですね、物にこだわるから貪欲だと、欲しがる、そういうことを言っています。で5節にあるように、
神様の裁きがあるや言うてもですね、そういう人は高すぎて見えない、裁きなんかはないというふうに思ってしまう。で、6節もあるように自分はですね、しっかりお金なり健康なり能力があるんだとか思ってですね、もう揺らがされない、大丈夫だと、災いにはおことはないんやというふうな感じで思い込む特徴があるという。それから言うこともですね、僕がやっぱり嘘と欺きがいつもあるという。で、そういう特徴ですね、神様を無視するそのものはないという。それからはっきりこの具体的に言われているのがこの8節からのところは、こういうことは昔からいくらでもあったことなんですね。そういう権力がある人、神なんかを信じない人はですね、必ず弱い立場の人から搾取する。これもう世界、世の体制はそうだったわけですね、搾取の体制。もともと共産主義というものはそれをなくそうというふうな動きだった。共産、共に生産も共にして、そして利益をみんなが共用に、平等にしようという主義だったわけですが、それも大きく失敗をしたわけです。で、結局、今の、いわゆるロシアでもですね、キリスト教が大きな力をだんだんと回復してきているというところです。で、そのようにですね、これは、この明治の時代でもですね、もっと昔の時代から考えても、いつもそのように貧しい人を捉えよう、圧迫しようと、搾取しようというのが、この世の全体的な状態だった。それをここでは言ってるわけですね。だから、もう現代でもそうですね。何かあると、そういう弱い立場の人にそれを振りかかってくる。そういう仕組みになっているわけです。まあ、ああいうふうな消費税やいうことが今度 5% に上がるということでもですね。これはどっちか言えばですね、いっぱいお金持ちとかの方はですね、その税率の割合が下の人の方がたくさんですね。その人がたくさんの税を出すようなことになる、そういう形になるわけですね。まあ、どの世界でも、このアジアの諸国でも大概こういう状態なんですね。日本がたくさんのお金で補助をしてもですね、それが上の支配階層や金持ちに渡ってしまう、そういうことが、まあ、大概なわけです。そしていわゆるたくさんの貧しい人たちの手には渡らないと、そして差がいよいよ激しくなっている。そのような全体的な動きというものがこの8からずっと90ということであるわけです。現在も至るところにあるということなんですね。ここの細かな表現、ということではなくって、そういう動きがこの本質としてこのようにあるわけです。ですからそういうような弱い立場の人はですね、そに踏みにじられた時には神様いるはずないと。これが11節ですね。神様がおるとしても神様から自分を忘れられてしまってるんやと。もう自分のことなんかは構ってくれない。踏みつけられる一方やと。まあそのように絶望的に大概なりがちだということです。それで、さっき中川さんもちょっと触れられたこの、運が悪いと、不運とかね、不運というふうなことが書いてありますが、これはさっきも言われたように、聖書ではこの運だとかいうことは全く使わないわけなんです。運が悪いということを言わない。なぜかというと、神様の祝福が注がれるときに、どんなに悪い人でもですね、これは全てを乗り越えて良くなるっていうのが、これが信仰なんですね。まあ、その証拠がですね、いっぱい書いてありますね。新約聖書で。ずっと長い、生まれつきですね、病気、38年も病気であったりですね、足が立たなかった、目が見えなかったり、いろんな人が出てきますけれども、そういう人でも神様の手が触れるとですね、変えられてきたと。それがあったからキリスト教っていうのは続いてきたわけですよね。いわゆる運が悪いとか、もうダメだと思われた人が新しい力を与えられてきた。というとこあったわけです。ですから、運が悪い人だという表現はしないわけです。逆に、運が良いとも言わないんですね。どんなに運が良いように見えてもですね、高ぶっておったら必ずまた裁かれ、落ちてしまう。ということです。ですから、聖書では、こういうふうに今まで読んでこられた方もですね、運が良いとか、こんな悪い人、言葉はなかったんですね。で、この聖書では、ここでですね、運が悪い、不運や言うて書いてある言葉がありますが、これは聖書全体でもたった4回しか出てない。で、しかもそれは詩編だけに使われている言葉なんです。
ですから、この本当の意味がですね、大体どういう意味かっていうと、はっきりわからないところがありますが、だから、ふんやで書いてあるのはこの訳だけで、他の訳をこういう時には参照してもらったらわかります。これは他の訳ではですね、やっぱりこの貧しいとか、不幸とか、からある英語訳でも、ヘルプレス。同じようなことなんです。それ言い換えてるだけなんです。苦しみとか、悩んでるとかですね、あるいは貧しいとか、あるいは助けがない、ヘルプレスな人。そういう人のことを言い換えてるわけなんですね。で、日本語でですね、不運な人とそういうことではないわけなんです。この訳がたまたまそれを使っただけなんですね。で、そういうようなですね、この世は弱い立場の人が圧迫され、踏みにじられるという現実をずっと書いてありますが、多くの場合、信仰を私たちは持たなかったら、それで終わってしまう。この世というものはそういうもんやと。神様がおるかもしれんけど、そんな弱いような人が助けてくれんねん。その二つよ。ところが、ここから聖書の特徴はですね、この三番目があるからなんですね。そこからですね、全然違った見方、あるいは力に触れることができると。それ大きな違いと思うんですね。この世は誰が見たってそういうの非常に不平等であってですね、弱いものが圧迫されてる、苦しんだらもうしょうがないと。苦しくて仕方がないと。それは誰でも分かる現実なわけです。そこから大きく分かれるというわけです。で、それが12節からなんですが、立ち上がってください、主よ。一生懸命に祈ってです。その結果、さっきも言われたように、その人の心の中に光がですね、差し込んでくるわけです。そうしたらですね、14節のようなことがはっきり分かってくるというわけです。祈りを持ってですね、あるいはこういうキリストのことを考えなかったときには、この世はそういうもんや仕方ないというふうに諦めていたものが14にあるように、神様は必ず見てですね、そしてどんなに貧しくても苦しくてもですね、他の人から裁かれたりどないしようとも、神様を信頼して悩みを委ねる人を必ず見てくださると。で、不運な人ってありますが、これいわゆる貧しい、苦しむ人は、神様に全てを任せることができると。で、みなしごっていうのは頼るもののない象徴としても言われていますが、まあ、誰でもみなしごのようなですね、本当に頼るものがないような気持ちになるものですが、そういう人をこそ助けてくれるものです。そして、まあ、これは3000年も前のものですからね、言葉は15とかちょっときつい言葉はありますが、そういう意識的に弱いものをですね、圧迫するような人をどうか裁いてください。腕を傷くって追ってくださいではなくて、その力をなくしてくださいって言うんですね。悪をする者のその悪の力を消してくださいと。滅ぼしてくださいと。まあそういう意味で言ってるわけです。で、神に逆らうような人々の影響力、力っても消し去ることができるんだと。神様こそ永遠の王であり支配主なんだということが分かっている。そうして、さっきの8節からの内容と非常に対照的ですね。この世の人の姿はですね、貧しい人や苦しむ人を捉えようとしてですね、襲ってくる傾向があるわけです。押しつぶそうとする。けれど、神様はどうかというと、その17節にあるように、この貧しい人、苦しんでいる人、悩む人に耳を傾けてくださるお方。しかもその願いもこのように聞いてくださるんだと。これが聖書が与えてくれる大きな光だったと思うんですね。私自身もかつて非常に悩みを持っておった、苦しんでおったわけだけれども、その苦しんでおった時にですね、願いを確かに聞いてくださったということがある。それから私もこういうこと、これは本当に真理だということが分かったわけですね。みなしご、頼るもののない人と虐げられて苦しんでおる人のためにこそ裁いてくださる。それを圧迫するものを、悪を除いてくださるんだ。いうことがはっきり書いてあります。ですから、もし私たちがこの後半の部分を知らなかったとしたら、本当にこのように生きていることはですね、何か虚しくなるんじゃないかと。 今元気な人でも将来はですね、だんだん弱ってくるわけですね。体の問題とか家族の問題とかですね、老人になって、大体人間は誰でもそのような弱い立場になる。苦しむものにだんだんと一人でになっていくようなところがありますね。まあ、若い時からですね、特別な病気なり苦しみなり障害なりでずっと苦しんでいる人もおりますけれども、そういう人はですね、何かあるとこの世の世界支配っていうものはそういうものを踏みつけようとするとかある。神様は違うということですね。それがこの詩の言いたいところなわけですし、また聖書全体がそれを言っていると、そのことを、まあ、特にこの9節と17の対比の上でですね、この世は貧しい人を捉えようと待ち進めて捉えて苦しめと、だから神様は貧しい人に耳を傾けてくださるんだと、そのことを特に今日は覚えていたいと思うわけです。この後半のところがありますからですね、この世の人が神様は眠っているんじゃないかと、おらぬじゃないかというように対して聖書はですね、もう一つ神様、いやそうじゃない、いつも目覚めているんだと、そういうことがあります。それは祈りの中で示されることです。この世の普通の状態を見ているときには神様眠っているといないんです。私たちが祈りの中で示されると、いやそうじゃない、どんなことがあっても神様目覚めて見ておられると、助けてくださると、そのことを詩編の121を見て、お話ししておきます。詩編の121という、詩編の121ですね。これはだから非常に有名な詩ですね。私は目を上げて山々を、山っていうのはどっか静かでですね、清いて動かない神様の何か象徴みたいに感じられることが多いわけですね。清い時は我が助けはどこから来るか、そういう山々を見つめておるときに私たちはですね、神様のことを一番思い出しやすいと。私の助けはですね、この人間の世界やですね、権力が来るんではないと、神様から来るんだと。そしてこの4節5節ですね、今言って見よ、イスラエルを守る。これはイスラエルっていうのは神様を信じる人たち、今イスラエルということだったんですね。それ現在ではもちろんみんな誰でもそうです。私たち信じる人を見守る方は、要するにまどろむ、うつらうつらしたり眠れこそ決してないんだと。主はあなたを見守る方なんだからと、まあ、そういうように言って祈りの中で示されたものは、主がこそがですね、一番目覚めている方だと、そういうことを確信として言っているということがわかります。私たちもこれから、あるいは現在、さまざまな苦しみやいろんな状況が起こるかと思うんですけど、そういう時にこの詩は3000年も前からそのようにですね、疑問と苦しみとこのような悪の実態を超えてそういうものを示されたということで、私たちもそういう時に必ずそういう光が示されたことを信じていきたいわけです。以上です。